はい、それでは重箱の隅のお時間です。よろしくお願いします。本日のトークテーマは、
はい、
ミートパイ。
はい、ミートパイ。あ、なんか飛んでる音。飛んでる？
飛んでない。私がタイミングを見せただけです。
なるほど。
はい、ミートパイね。ということで、
この間ちからね、陽子ちゃんにはね、ブツブツブツブツミートパイが食べたい、ミートパイが食べたいってずっと言ってて、
なんか私の求めるミートパイがこの世に存在しないみたいなこと言い出したよね、まえちゃん。いや、この世に
この世にじゃない、日本で近場に存在しないっつって。
そうそうそう。で、なんかそんなに私さ、ミートパイに明るくない人生を送ってきたけどさ、
うん、
そのなんかミートパイってなんとなくイメージ的になんか、うん、ミートソーススパゲッティの上のやつがパイの中に入ってるんかなって思ってたの。
はいはい、はい、多いですよね、そういうのね。
そういうのが、ケチャップ
というかトマト味のね、
トマト味なのがよく日本で食されるミートパイってことね。
てかよくお見かけするミートパイ、食されてるかどうか知らんが、
はいはいはい、お見かけするミートパイね。
そうなんだが、こう、うん、私が食べたいミートパイは、
うん、
あのイギリスに旅行に行った時とか、フィジー行った時とか、アラスカ行った時に食べてるようなミートパイが良かったわけよ。
うん、それはどう違う？
ね、なんかね、こうトマト味じゃないの。
何味なの？
なんて肉。
まあミートパイだもんね。
なんかちょっと違うのよ。
最初あれだよね、うん、市販のパイ生地買ってきて、なんか作ってたよね。
作りました。で、あのあまりにも食べたすぎたので、トマトケチャップやなんかを使っていない。
うんうん、
ミートパイのレシピを見て作ったんですよ、
うんうんうん、
わざわざピスタチオまで買ってきてね。
あ、そうそうそう、ピスタチオ入れたとか言ってたね。
そうで、美味しかったの。
それはなんか、あのお家でホールケーキの型みたいなの使って焼いたの？
あ、うん、違う違う、あのね、パイ生地を広げて、
うん、
パイ生地の上に生肉の、ね、種を乗せて、うん、パイ生地で包んで、
うん、
そのまま焼くだけなのよ。
うんうんうんうんうん。
あのだから型とかね、タルト型とかじゃなくて、
うん、
そのまんま本当に。
え、じゃそれさ、丸くなかったっけ最初のやつ？丸かったよね。
丸よ、自分で
丸くする。それ成形するんだ。はいはい、はい、
そうだからちょっと形がいびつだったんや。
なるほどね。
はい、
ほいで、
で、まあ、美味しかったの。
うん、理想のミートパイ。
美味しかったんだけれども、ちょっとね、改善の余地があるなと。
なるほど。
思って、
なんかね、1回目作ってる時に私電話してて、
うん、
まえちゃんが言ってたセリフで頭に残ってるのが、
うん、
油がやばいやったよ。
あ、そうね、
油がやばい、油やばいってすごい言ってたよ。
あ、それはね、それちゃうわ、それ2回目。
あ、2回目か。
2回目はね、そうそうね、うん、そのパイ生地が冷凍パイシートを使うとこう何層にもなるさ、うん、ふわサクってわかる？サクサク
ってする。わかる、ふわ、うん、わかるよ。
ふわふわサクサクでこう層になってて、いわゆるパイです、
うんうんうんうん、
ちょっとそれじゃなかったんよ、私が求めてたパイは。
あら、じゃあさ、ピスタチオ入りの肉の方はまあまあちょっと、うん、理想に近かった
んですよ。うん、でもなんかね、ちょっとね、あのね、ハンバーグをパイ生地で包みましたみたいになってて、
は
い
は
い、
あ、それは違うの、前田の理想
じゃ。ちょっと違うんだよね。
なるほどなるほど、
ちょっと違ったのよ。
なじゃあパイ生地も違えし、中身もちょっと違えなぐらいな感じだった。
そうそう、でただそのに中身に関しては、
うん、
改善どうしたらいいかがなんとなく分かってたから、
はいはい、
それレシピで見てやったんだけどね、それは、
うんうんうん、
でこれはもうちょっとレシピを改造しようと、
うんうん、
基本は一緒だけど改造しようと思って、まあ、香辛料をね大量に買ってきまして、
うん、ほうほう、
いろいろ香辛料を使いまして、でパイ生地は作りました。
おお、すごい。
そうだから何層にもならないで、なんかどっちかというとちょっとあの、なんつうのかな、アメリカンパイみたいな、層になってるっていうのは、なんかちょっとクッキーっぽいというか、なんかクッキーじゃないんだけど、
キッシュっぽい感じ。
あー、近いかも。
へー、カリカリしてるのじゃ
ん。カリカリじゃないね、サクサクしてんだけど、
うんうん、
何層にもなるというよりは、なんかこう、なんていうのかな、ふわサクっていうよりは、
うん、
サクカリみたいな。
へーニュアンスは伝わった。では伝わったけど、
うん、でやったんだけどね、油がやべえっつってたのは、あのパイ生地に使うバターの量の尋常でなさに。
ねえ、どんぐらい使うの
バター？ね、粉200に対してバター130、
うん、おおまあまあまあまあまあまあ
だね、うん、そうそうそう、まあやりまして、
はい、
絶品だったんですよ。
あ、じゃあそれは肉も
肉にはそう、もともとカルダモンだけ入れるって書いてあったんだけど、
うん、
私がもうそのなんだろう、肉にこうみじん切りにした人参と玉ねぎを入れるんだけど、
うん、
もうそれを炒める時から、黒胡椒と、
うん、
カルダモンじゃない、うん、カルダモンか、あ、そうそうそう、ごめん、最初のレシピはナツメグ入れるようになってて、
うんうん、
いや、私が作った時もカルダモンとクローブで油 と、 あれ、あのとローリエで香り付けをして塩コショウで味付けて、それを冷ましてから、うん、香辛料だけ全部取り除いて冷まして、
うん、
肉とそれを入れて、うん、クローブの粉 と、
うん、
ナツメグを結構多めに入れて塩コショウと黒コショウで味付けをして、
うんうんうんうん、
特製のパイ生地で焼いたんですよ。
ほいほい、
香辛料めちゃくちゃ効いてて、
うんうんうんうん、
あの
イギリスで食べたミートパイ、
ね、違う、イギリスじゃなかった、あれはどっちかっていうとね、あのインド料理のサモサみたいになっちゃった
ね、香辛料で。はいはいはいはいはいはい、
で私はサモサがめちゃくちゃ好きだから、
あ、味の予想つくわ。なるほどね、
そうそうそうそう、うん、サモサみたいになっちゃって、ちょっと
だいぶスパイシーだねそう考える、
ちょっとサモサになりすぎたと思ったから、
うんうんうん、
3回目はね、あの鹿のミンチでやったんですよ
なんかそこでね鹿肉が出てくるっちゅうねなんで、
そう、それはね、またちょっとあの別件で、
うん、
あのジビエ料理のお店があって、
うん、
で、まあ、ジビエだけじゃなくて、そのマトンとかもあんま日本ってスーパーで置いてないので、
まあ確かに北海道ぐらいで
好きだから、
うん、
ラムはね結構最近置いてんだけど、あのスーパーでも、うん、マトンってなかなか置いてなくて、
うん、見たことねえわ。
マトンのね、桃ブロック1キロとね、鹿のミンチ1キロとね、うん、ちょっといろいろ買いましてあのお待ちに届いたので
マジ何を目指すとか分からんけど、おもろいわ
そうそうそう、鹿のミンチ
で前回のオリジナルパイ生地プラス鹿肉に進化したミートパイを作ろうと、
う
ん、サモサにならないようにするぞっつって
そう、サモサにならないようにしようと思って、うん、作ったんですよ、
うん、
そしたらね、鹿肉の油の少なさにちょっと衝撃を受けていて、
おお、
あの何、あのハンバーグとかこねるときにさ、こうボールの内側がもう油だらけになるじゃん。
なるなる、白くね、な
るよね、白く黄色っぽくなるようなさ、粘って、
なるなるなる、
あの触ってる段階からあれこれちょっと大丈夫っていうぐらい油気がなくて、
へ、
手がベタつかないのよ、まず
トゥルってしてるの、
なんつうの、肉なんだけど、
鶏肉のミンチ混ぜてるみたいな、
鶏でも
出るもんね、
鶏ももとかに比べれば全然油気少ない、
マジか、
なんかささみかなみたいな、
へ、ほいでほいで、
焼いたんですけど、まあ、今回ちょっと香辛料が少ないと家族から苦情が来て、
あ、じゃあそうなんだ、前回の味の
方が美味しかったっつって、
うん、
でもね、やっぱ鹿肉はうまいね。
どう違うの？
味は大し変わるんだけど、
うん、
多分出されてもわからん。ただもう脂っ気がマジで少なくて、
赤身肉食べてるみたいな感じ？
うん、赤身肉ほどのなんかの肉肉しさがない。
あ、さっぱりしてるってこと？
すごいさっぱりしてる。
へえ。
まあまあ、それが多分もものミンチだったからっていうのはあんのかも。ももだったっけな。
うん、
どこだっけな。うん。油気がただでさえ少ないってのもあると思うんだけど、あのね、もう使い終わったボールがね、洗剤ゴシゴシしなくてもつるってな感じ、う
ん、へえ。それで第3のミートパイでとりあえずミートパイ熱は収まった、もう満足した、うん、
なんとなく満足したかな今度はね、ちょっとあのね、なんかビーフシチューパイみたいなの作ろうかなと思ってるね。
へえ、なんでさ、ちょっと待って、突っ込んでいい、
うん、
なんでパイにするの？
いや、ビーフシチューはね、私ね、結構ね、あの、で、何、8時間とか煮込んだりさ。
うん、昔からそれしてたじゃん、まいちゃん。
そう、あの、2日かけて煮込んだとかさ、やってたじゃん、う
ん。なんかしてたね、そのイメージあるわ、なんか。今日何、なんかずっとあの、
台所にいるっつって
た。そうそうそう、そうそうそう。ストレス解消にビーフシチュー煮込んでるっつって、ストレス解消にビーフシチュー煮込むっつって。
もうそれやるときね、あの赤ワインから血煮込むので。
いやー、何なのそのあれ、
何なんだろうね。
市販のやつの味が嫌いってこと？
いや、全然全然美味しいから好きよ。
作る工程にあれがあるの？
そうそうそうそうそう、カレーとかもね あの時々香辛料だけで作ったりね。
いや私も香辛料から作るカレーの方が好きだよ正直、
うん、
けどさ手間がよ。
まあな
って思ってちょっと自分じゃなかなかやな。そっちの方が好きだけど玉ねぎを玉ねぎとか肉をあんだけして時間かかるの考えるとなと思っちゃうね。
でもでも映画見ながらやるのよああいうのって。
いや私物を落とすあれがなんかひどくなる気がする。ないがそうです。へえ。まえちゃんの中でのさベストミートパイのその配合は自分の中でちょっとここら辺だなっていうのはち
ょっとだからさ、そういうのさうちの母親とかにもさちゃんとメモしといてって言われるんだけど、
うん、
してないんですよ。その時の思いつきで香辛料入れてるので。
そういうとこあるね。でも再現性取れなくてもいいんだ。一部一円なんだまえちゃんの料理は。
そう、
もうじゃあめっちゃ美味しくてももう二度と食べれないっていうのでいいんだ。
よくないんだけど、
うん、
なんかまた新しい発見があると面白いや。あこれもいけるみたいな。
あなるほどね。だからリセットされていくものだということか。
そうなんですよ。でね最近ねもうそれにおまけにねあのジンジャーエールも自分で作り出しまして。
それは聞いてねえ。あれかジンジャーシロップ煮詰めるってるとかまた言ってたやつか。
そうそうそうそうそうそう。はいはいはい、その前はねあのアップルジンジャーにレモンジンジャーにジンジャーエールと全部作ってて、
うんうんうん、
まあ、アップルジンジャーと あのリンゴと生姜を煮詰めてアップルジンジャー作って、
うんうん、
レモンと生姜を角砂糖で漬け込んでレモンジンジャー作って、
うんうん、
でジンジャーエール用のジンジャーシロップはね、
うん、
あの香辛料でめちゃくちゃ辛口を自分好みに作りまして。
どう？
まあちょっと甘いんだよね。もうちょっと 甘さを控えたあの生姜汁にしたいんだよね。
まえちゃんマジで生姜中毒者だよな。大好きだよね辛いの。
生姜大好きでね。ジンジャーエールもねこう辛口のジンジャーエールってあのウィルキンソンからは出てるんだけど、あれめちゃくちゃ好きなんだけど、
うん、私もあれが一番好き。
あの辛口のね辛口を何で辛くしてるか知ってた？
生姜じゃないの？
あれね唐辛子入れるんですよなんと。
そうなんだ。
ジンジャーエールを作るときはねあのカルダモンとクローブとね、
うん、
辛口にするのが唐辛子を入れるんですよ煮ると
き。知らなかった。おいで、
まあ、それもねいろいろなんだけど、まあ、ちょっとメインのやつのカルダモンとクローブって書いてあって、
うん、
であのパウダーだと溶けないから、
うん、
あの粒を買ってきましてねカルダモンとクローブ。
このま今まで生きてきた中で粒のカルダモン使ったことあるから料理教室の時に入れたぐらいで自分で買ったことないな。
なんか香辛料ばっかり増えてくる。でもねなんかねフィジーにいた時とかさあのビニールシートの上に山積みになった香辛料
が出てて、あ市場とか確かにそういうイメージあるね海外って。
そう、
ね、日本みたいにこう分けされてないよね。なんかドンみたいな感じで。
そうそうそうそうそう。香辛料欲しいよねもうちょっとね。
なんかさいや今もやってるか調べてないけど分からんけどさ、うん、インド人 .com っていうサイトにさめっちゃ香辛料安く、うん、
あマジかそうなんだ。
インド人 .com っていう名前でも覚えてる。多分インド人があの輸入雑貨みたいな感じでやってた。今もあれしてるかわかんないけど。
そうだからね普通のスーパーに行っても、うん、あのカルダモンのホールとか、
うんうんうん、
ないよね。あんま置いてないのよ。
うん、そのイメージはある。
チェって思ったらね最寄り駅に入ってるスーパーね、なんかね棚の 2、3段ぐらいまで全部香辛料で埋まってて、あらゆる種類のパウダーからホールから置いててさ、
うん、
なんて買ったと思ってそこで買ってきたよ。
へー、そこなんかまえちゃんの料理熱がさ、うん、一般的な料理熱と違うっていうのは私はわかるんだがさ、
なんか違うかなそんなに。
なんかさ日々のお料理でさなんかレシピ見て、うん、こういうのやってみよう食べようっていうよりもさなんかまえちゃんちょっと研究者っぽくなるんだよね、
う
ん、
あそうだねかもしれないね。
なんかこう今私はジンジャーエールが飲みたいとかなったんですよ。なんか試行錯誤をずっとそれで研究みたいにしだしてさ、
そうこう飽きるまでねやってるね。
飽きるまでやってて、なんかまえちゃんのってさ家庭科っていうよりは理科なんだよなあいつも。
そうだからパイ生地もね、
うん、
どうやったらこうもっとなんだろう、なんか私の頭の中で、
うん、
こう日常的に食べる料理ってそんなに時間をかけないって頭があるわけよ。
うんうん、そうだよ、
あの食文化的に、
うん、それわかるよ私も。
そうそう、だからパイ生地とかって本当なんかこう何回も三つ折りしてまた伸ばして三つ折りして伸ばしてってこうふわふわサクサクにしていくんだけど、
うんうん、
日常的に食べている国がこんな手間をかけてるわけがないと思って
そういう着眼って、
うん、そうだネットで調べて30分でできるみたいなのがあって、
うんうんうん、
それでやったらね、なんかコツは適当って書いてある。
でもさ、焼くのに結構時間かかんない？パイ生地、
まあ、焼くのはね別だよ、そのパイ生地を作るまでよ
だからね、あの日常の料理はそこまで含めて日常の料理なんだわ。
あ、そうかそうだね。あとはほらオーブンにお任せだからさ。
私はあれだもん ね、なんか自分の料理は手間かけずに家にある調味料と、うん、あの材料を検索して、あこれをやってみようって感じで、
はいはいはい、
するから、そ、ね、それが日常の料理だから、パイ生地も
私はちょっと日常の料理ではないね。どうしたね
研究だもんな。
さ、ね、今度ね、そしたらもういよいよね、あの石窯が欲しくなってきちゃってさ、
うん、ミートパイ焼くために、
パイだけじゃなくていろいろ焼くのにね、石窯が欲しいなと思って今ちょっとね、あの家の隅っこの方にね石窯が作れない
かやばやばでもなんか家庭科じゃなくてサイエンスだし、なんか
DIY だし、
科学じゃなくて技術始まったぞみたいな。
そうそう、
受けるね。
そうそうそう、
なんかそれはさ、なんて言うんだろう、いきなりさ典型をさ、うん、受けたようにさ、ミートパイってなる。
だからミートパイ食べたいなっていうのは時々来るんよ。
来るかな。
で大体どこいろんなお店でミートパイって見かけると絶対買ってるのよ。
あ、でもさ大体本当売ってるミートパイってトマト味だよね。
そう、トマトとかなんかトマトケチャップじゃないけど、なんだろう、あのミートソース系の、
うんうん、
のイメージ。でレシピとか見てもそういうのが多いのよ。
うん、そんな感じのイメージあるもん。
私が欲しいのは違うんだわってなって、
うん、
もう売ってないなら作るしかないじゃん、食べたかったら。
まあね、そのね、探求心とガッツがね、さすがだなって
思う。欲しくなったらね
欲望に忠実なだけなのか。
そうそうそう、欲しいってなるとやるよね。
いや、なんかそれなんだろう、昔はもっとなんかあったな。
だからあのお隣の兄貴夫婦の方からもちょっとまたミートパイ作ってと言われた
んで、うん、あ、すごいじゃん、美味しかったってことじゃん。
1回目のやつを少しお裾分けしてて、
うん、
でちょっともう一回作って、あの私のもつ煮と、
うん、
ミートパイはね、
うん、
リクエストが来るので。
わ、すごい。なんか私分かった、あの昔はね料理こういうの食べたいと思って調べて作るってあったけど、うんうん、今自分が好奇心を持ってこれやってみたいからやるっていうのって、うん、あれかも、なんか画材とか、
うんうんうん、
工作系のことだとなんか染めるとか彫刻するとか、うん、クラフト系なことだと割とあやってみたいと思ってこうめっちゃ調べて道具買って体験までするんだが、はいはい、
うん、
料理にその熱なくなったな。
私ほらもともと手先が不器用なので。
それ関係ある？別にその器用さでのものができるだけじゃん別に。
いやなんだろうね、雑なのが好きなんよ
だからお菓子作りあんまり得意じゃないってことかな。
めっちゃ苦手めちゃくそ苦手
いやもう年々ね料理を全然作れるよ、それ一人暮らしでさ長いこと自炊もしてますけどさ、完全に
作ったんですよ。
何、
あれを作ったんですよ。
どれですか？
私レバー好きで、
うん、
いつもこう、まあ、鶏レバーとか買ってくるんだけど、
レバーも出来合いのもの買っちゃうな。生レバーでしょ？
生姜とか、そうそう生レバー、あれハツもついてきて、もの血を取ってね、だいたいいつも生姜とニンニクと醤油とかで炒めたりしてたんだけど、
うん、
ちょっと変えてみようと思って、うん、あのさパンに塗るパテわかる？
わかるわかる、好きだよ。
あ、自分で好きなんよ。
店で食うもんじゃん。
そうそう、あれ店で食ったりさ、瓶詰めの買ってきたりするもん。瓶詰め買う。分かりまして。
分かるけどトライするか。へえ。
やってみたの。
あれさ、なんかこう、うん、想像するとね、
うん、
洗いますで、あの火通す前かとか、まあ火通した後に多分ペーストにしてるんだろうなと想像はできるんだけど。
はい。
生地を伸ばすために何かしら液体物は入れてるのかな。
はい、入れてます。あれね、生クリームとねバターとね、
あ
白ワインなんですよ。
へえ、なるほど。
そうなんです。でそれにあのローリエとかクローブとか入れるんだけど、うん、あと黒コ
ショウとか。それは鶏レバーでペースそのパテを作ったの。
そう、本当はね豚レバーって書いてあったんだけど、
うん、
変わんねえだろと思って取りやってもちろんハツは取ったよ。
え、実際作ってみてどうだった？
全然売ってんのより分かった。
そうなんだ。
だってね、塩コショウ入れすぎちゃったのでしょっぱかったのもあったんだけど、
パテってさ食べてみるまでさ好みかどうか分かんないからさ、
うん、
買ってさ、うわこのパテの味好きじゃなかったってなるとちょっと地獄なんだよね。
そうそうそうなのよ。でね、うん、こんなに作れんだっていう感じ。
あ、量が？
うん。あのね、玉ねぎ入れんの。あれ。あ、
そうなの？
そう、玉ねぎをしんなりするまで香辛料とオリーブオイルで炒めるのよ。
うんうんうんうんうん。
でそこにレバー入れて、
うん、
炒めていくのよ。
で
そこにまあバター入れて白ワイン入れてみたいな感じで、なんとなく潰しながら持ってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃして生クリーム入れて煮詰めて。うん、ドロドロになるまでやったら、うんうん、その後もフードプロセッサーにかけちゃう。
はいはいはい、まあそうね、そうでしょうね。
ってやってで最初ね、うん、こんなにとろみついてて平気なのかなと思ってたんだけど、まあ、バターとか入ってるから、
うんうんうん、
冷蔵庫で冷やした方が固くなるんだ
よね。固まるんだよね、
うん、
へ
ー、思ったより簡単、びっくりするぐらいで、
ね、
瓶とかで買ったら結構値段するやん。
するするする、ちっちゃい瓶でもね、いい値段するもんね。
するじゃん。原価、うん、レバーなんか原価200いくらで 200g 以上買えるし、玉ねぎ1個と白ワインなんかちょこっとだし、生クリーム買ってバターだから、
うんうん、
あ、これは作った方が安上がりだなって思ったんだが、うん、消費するの大変やった
。多すぎて。
そう、
まあ、パテの消費ってさ、正直さ、パンに塗る以外に思いつかねえな。
で、それをパイにしようと思った私。
それからミートパイになったの？
うん、違う、それがね、また別なんだけど。
それが別の。
そうそう、これにじゃがいもを小さく切ったやつを茹でて、それと混ぜてパイにできるんじゃないかと思ったら、うん、レバーペーストパイっていうのがありまして。
あ、実際あったんだ。これで。
そうそうそう。
え、したの？
で、まだやってないんだけど、ちょっと次はそれでやろうと思ってんだよ。
なんかわかんないけど、パイが例えば余ってたら私何に使うかな。パスタとかのあれにで和えたりとかは思いつくけど。
パイ、ペ、あ、ペ、パテ、
うん、パテだけが余ったらって考えたら。あ、
そうね。
へえ、面白。てかなんかなんだろう、まいちゃんの料理ってなんだろう、ちょっと、ね、パーティー料理じゃん。
パーティー、
うん、なんか普段で食べるっていうよりはなんか、
あ、まあちょっとレストランで食べるみたいなね。
とか、そうそう、お祝い事で今日はミートパイを焼くみたいな、お母さんの家族が集まるから今日はお母さんのミートパイの日をみたいなイメージがあった。
あー、なるほど。
アメリカの文化知らんけてきてやけど。
なるほどね。そうそうそうそう、おいしい。
また典型が落ちてくる、来たら作るみたいな感じ。
わからん、なんかこれ作ってみてとかある？
まあ旬のものを考えて、だから旬、なんて言うんだろう、なんだ、今の時期に採れる野菜とかのものがいいのかな。
はいはい
はい、秋だとさつまいもとかきのことか。
きのこ汁はね、私の作るきのこ汁はうまいぜ。
そういう、
きのこ汁は好きすぎてね、一人暮らしの時から鉄の鍋でやってた。
なんかさ、それもなんだろう、やっぱ科学部を感じるんだよな。
なんでだよ。
いやでも食べたいの、きのこ汁好きなんだよね。味どっち、けんちん汁派、味噌汁派？
私はね、味噌の方が好きなんだが。
味噌なの、美味しいよね、きのこ汁。
うまいよね。
うん、
もう入れるってなったら、もう椎茸、なめこ、えのきに、しめじに、
ね、
全部ふんだんに、舞茸から全部入れる。
ね、美味しいよね。キノコ汁はちょっと一人ではちょっとあれになるからな。やっぱ
一人で作って、
うん、
あってなって、
うん、
鉄鍋持って実家に帰ったからね。
そうだよね。そうなるよね。
すみません、余っちゃったっつって。
その作った後のこと考えないのが前し。
そうなんよ。で、あと量をね、量が分かんないの私。
そう、まいちゃんってさ、泊まりに行った時に思ったけどさ、大体多めに作るよね。
そう、量が分かんないの。
でもなんか私は一人暮らしが長いからさ、うん、実家帰ってさ妹が里帰り出産中で、うん、旦那さんもいたから5人になったのよ実家が。私も帰った時にで帰るたびに私が料理作ってたけどさ5人分がわからんくってさ自分の中で、うん、あれこれ少なかったとかわ多すぎたとかすごいあった。
やっぱそうだよね。私がさ料理をするの時点で慣れたので仕事でなわけよ、う
ん、あーそっかそっか。じゃあ20人とか分作るからか。
で作る時毎回10人単位なわけよ、うん、まあ、言うたってジーバーなんか食べる量少ないからさ。
とはいえね、
なんだけどでそこで覚えてた上に実家にいた時って
あそっか7人とかいたもん。
そう7人子供いて7人とかだったから、
うん、
量が分かんないのよ。
そうね、う
ん、でね、チリコンカン作った時もそう多すぎて結局家に持って帰る。
いやチリコンカン大好きだけど一人暮らしにはちょっと量が難しいんだよな。
あれはね全然あの量はね、
いやすごいお腹にたまるじゃんあれ。
まあそうね。
なんか私チリコンカンってさ最初の3口ぐらいが最高に美味しいと思うよ。
あのちょっとくどいからね。
そうだからさどんどんさあれなんか重いなって
味変するよあれ。
どうやって
辛さを変えたりとか。
いやもうそうなるとさなんかこう戦いになってくるやん。あんなに、
ね、
あんなに
消費をする戦い。
そうあんなに恋しかったチリコンカンがもうちょっともうみたいになる。
あのマッシュポテトに乗せるとか。
ね、でもマッシュポテトもさ胃に打撃を与えてくるのよ。
そうだ
ね、
確かにな。だからねチリコンカン大量に作っちゃった時は、うん、自分で食べるのってもう器ちょっとぐらいなわけよ。
そうみんなで食べ
たらね余ったなと思って最終的に実家に持って帰って全員あのグラタンにしたから。
そうわかる。だからねあれはねパーティーなど複数の方がいらっしゃるところで作らなければならないって思うよ。大好きなんだけどね。一回ねめっちゃ好きすぎて一人ぐらいで作ってねマジで後悔したもんね。終わらんってなった
。あとねあの私ね職場に持ってくとみんな食べてくれるので。
あそっかそっかそういうのもあるね。
だからあのもつ煮とか作ってももつ煮とかさもつとか1キロで買ってくるわけよもつを。
いやちょっと面白い。ちょっと今私の中でさ職場の差し入れのラインナップにもつ煮込みなん
でこれはでもタッパーで作って1キロで作って、
うん、
隣の家に半分ぐらいあげてうちで食べて、うん、残った分をタッパーに入れて、
うん、
おつーっつって
会社持って
食べるっつって持ってったもつにっつってありがとうなんてみんなお昼ご飯に食べてんだけど、
うん、社会人出て初めてよ会社でもつにを差し入れする人いたの。
しかもさあのさあの可愛らしく切ってないのに私もつをそのまんま突っ込んでくるからさ10センチくらいのもつとかあったりして
さ。いや多分ねそのね実習生の大学生もねこれから先ね何年経ってもねもつ煮を差し入れでね持ってくる職場に会えるかどうかわからんと思うね私は。
あのごめんあの一昨日作ってるから腐ってたらごめんって持ってきて
中差し入れすんよ。
だから利用者には絶対食べさせないでです
ってそれでなんか大きいタコにボンって持ってってみんなで温めてちょっとずつ食べるみたいな感じなの、
う
ん、
そうそう利用者は食べさせないよ家で作ったものは。
あいや何おやつにもつ煮ってウケる。ちょっとウケる。
お昼ご飯お昼ご飯うち昼ご飯出るからさ。
あまあその時にスタッフは
一緒に器に入れてそうもつ煮食ってたみた
い。いやなんかさこれまで働いてきた会社はさ、だいたいさ、お土産ってさ、うん、なんて言うんだろう、うん、お菓子がほとんどなわけ。小分けになっててさ、はい、食べてくださいみたいな、置いてあるみたいなのが、うん、あ、鉄板じゃん。
うん、あるね。それもあるよ、うちも。
で、まあ、土産物って言ったら、各自家に持って帰って食べるようななんかおつまみとかさ、あったよ。
はい。
カレーとかさ、その地元のカレーとかさ、なんか北海道行ったら、はいはい北の大地のなんちゃらみたいなあったけどさ、はい、概ね9割お菓子だったからさ。
そうだね。
もつ煮は初めて聞いたよ。
うちなんか職場でさぬか床作ってっから、
うん、うんうん
うんうん、みんな家の野菜持ってきてぬかに突っ込んで。
いやでもそれさ多分絶対さ職業柄そのみんながスタッフがさ、うん、その、うん、そこで調理して食べるみたいな文化あるじゃん。
そうそうそうそうそうそう
それが多分 あの会社の人とご飯を食べるみたいな文化がないところで育った人びっくりすると思う。
まあ、そうだよね。だからぬか漬け、うん、ぬか漬け作って自分家に持って帰ったりして。
すごいな。なんかあれだな、生きる力にあふれてていいな。
ね、もう毎年夏は畑にきゅうりとか、
うん、
あとみょうがが生えてきたりとかさ。
すごいな。なんか有事の際に生き残りそうだもんな、お前ちゃん。
すごいよね、うちね。
うん。いやーでも今度ちょっと食べさせてほしいミートパイ。
何の？あ、ミートパイね。ぜひぜひ来た時は作りますよ。
ね。やばい、ミートパイと思って行ったらさ、あ、釜できたとか言われたらマジどうしよう。
ちょっと初釜で焼こうなんつってね。いやどこ目指してるみたいになるような。
マジどこ目指してるって、最終的に自給自足とか言い出しそうで怖いわ。
それはないな。
本当？いや、わからん。なんか鹿肉を極めるために狩猟免許取ってとか言い出しても私は納得する。あ、そっか。
なんかみんなに言われるの最近、そのうち狩猟免許取りそうだよねっつって。いや、さすがにちょっとねって。でも一回ね、調べてんの全部。
調べてんじゃん。
調べてる調べてる。普通に
普通じゃねえよ、あんまり。資格じゃねえわ、狩猟免許。
でちょっとあのいくらぐらいで銃買えるかな。でもさすがにあの第一種までだなと思って、三段銃でできるかなとかさ。
すごいな、銃の値段調べるまで調べる人。なんかさ、興味本位でさ、狩猟免許ってあるんだみたいな調べ方じゃなくさ、銃いくらで買えるかなまで調べる人はあんまりいないと思うよ。
まあそうね、そうだね、うん、そうかもしれんな。
いやー、ちょっと笑った。
そうそうそう。そしたらお父さんがさ、
うん、
お父さんやってた人だから狩猟を、
狩猟もね、そうやって
ね。あ、それクレー射撃をやってたんだけどね、
うん、クレー射撃をやってたっていう、なんかあの普通に飛び出した私今どういうリアクションだったらいいとって思ったもんね。
いやいや、あの普通であの鳥とか撃ってたりとかしてたみたいなんだけど。そうそうそう。そんで、あのちょっと撮ろうと思うんだけどって言って、その、ね、お父さんから高所写しっていうのがあってみたいな話を聞いてて、ちょっと調べてみろっていう話から、
うんうん、
あの埼玉県のは、そうそう、罠漁とかあるから、
銃あるからね。
そうそうね、お父さんの時はこういう風にやらないと、これを持ってないとこれができなかったんだぞとかっていろいろ聞きながらやってて、
うんうん
うん、そっか、いよいよ私も狩猟免許本当に取ろうかななんて言ってたら、あのなって、うん、そういうやつに限って間違えて人間撃つんだぞって言われて、ちょっと怖くなってやめちゃった。
私文句がさありそうで、
これ撃ちたい撃ちたいって思ってるやつほどなって。あの気持ちばっかりせいっていうのは間違えて人間打つからなって。
わあ、いや、まえちゃんはあれだと思う。打っちゃいけない時期と打っていい時期があると思う。
あ、どういうこと？
人類滅亡熱が高い。
やめて。
はい、あの打ってダメだ。
そうね、いかんね。で、やっぱそのなんか山形のマタギのじいさんとこでお父さんなんかも話聞いた時なんかも、
うん、
小さいと言われてるツキノワグマもやっぱ目の前に来て立ち上がって傾斜立ててるとすごい大きく見えるからって言ってたらしくて。
そりゃそうだよ、だってイノシシだってむっちゃ怖いじゃん。
まあ、そのじいさんね、あの70過ぎてね、山からね、クマね、肩に担いでもう打ってか持って帰ってくるじいさんだった
なって。わー、なんかもう同じ種と思えんわ、そんなの聞くと。マジそう、クマ担いで降りてくるとか、日本昔話で天だったって感じで。いや、なんかでもなんかさ、うちのおじいちゃん世代の人たちってやっぱなんか頑丈だと思うよね、体とか。
ちょっと違うね。
川とかって泳いでおりょうとかさ、その兵隊で歩いておりょうとかやっぱ違うもんね。
違う違う、
肉体労働だからさ。
それがさ、この間実習に来てた子たちってさ、
うん、あ、
自衛官の、うん、実習に来てた子たちなんかさ、大学生なんだけど自衛官の士官候補の子たちだからさ、看護学生なのに、
はいはい、
看護学校を看護科を卒業した後に、
うん、
何ヶ月かその自衛隊の訓練を受けなきゃいけないらしくて、
看護希望なのに、
うん、
前線に出る訓練みたいなのまでするってこと？
後方支援だけど、もうそうそうそう、だから銃持ったりとか、
歩幅前進したりとか
するって言ってた。
あの沼の中で寝るみたいなやつとか、
サバイバル演習もあったっつってたよ。
マジか。
で、この実習が終わったら遠泳訓練なんですっつって、何、うん、3キロだから、何キロ泳ぐんだって、荷物持って。 マジかっつって
すげえなー、すごいね。
運動部が義務付けられてるらしい。
へ
え。で身体測定を合格しなきゃいけなくて、それを4年間のうちにやらなきゃいけないんだって。で4年間で体も鍛えなきゃいけないらしくて、
なんかそういうの聞くとさ、いかに自分がさ生ぬるい中で
マジで思った
やろうって思うね
すいません、よろしくお願いしますって
言っちゃう。ほんとそう、ほんとそう。いやー、まさかのなんかミートパイからこんな話になると思った。
ほんとだね話が飛びまくる相変わらずの中箱
はい、楽しい話でございました。
楽しい話でございました。お疲れ様でございました、
うん、はいはい、ではではまたまた、
はいはい、はい。